こんばんは。12月29日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&うらら FM より今週もお届けいたします。いよいよ今年も残り2日となりましたね。あっという間の2020年でしたけれど、皆さんは年末年始どこでどんな風に過ごす予定でしょうか。私はですね、このラジオ収録が終わった後、地元の福岡に帰る予定なので、福岡で美味しいもつ鍋でも食べながらこの放送を聞けたらいいなと思っております。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、今月から第5週のパーソナリティを担当します谷ひろ子です。企業コンサルタントとして夢を叶えたいママ起業家のサポートをしております。どうぞよろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーでは、ジュージュ株式会社代表取締役の清瀬隆さんをゲストにお迎えして、オンライン飲み会の魅力を掘り下げていきます。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。第5週の今夜はひろこの人生相談室。これまで500人以上の女性たちのお悩みを聞いてきた私谷ひろこが、リスナーの人生相談をたった3分でサクッと軽やかに解決する、そんな魔法のような人生相談室です。今週は一体どんなお悩みが来ているのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ラビで心を一つに。
窓を開ければ爽やかな風、今日もいつもと変わらない一日が始まる。だけど世界
スポットライト。今週のスポットライトはオンライン飲み会です。忘年会、新年会シーズンということで、今年はコロナの影響もあって、例年のように飲食店で大勢わーっと集まってみんなで盛り上がるということがなかなかできない状況ですね。実際緊急事態宣言以降、飲み会の場がオンラインのデジタル空間で行われることが日常になってきていると言われています。オンライン飲み会という言葉、やったことはなくても耳にすることが増えた方も多いんじゃないでしょうか。 というわけで今夜はゲストにオンライン飲み会システムタクノムを運営しているジュージュ株式会社清瀬社長にお越しいただき、オンライン飲み会の魅力を掘り下げていきたいと思います。清瀬さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、清瀬さん、今オンライン飲み会が若者を中心に広がっているということなんですが、はい、実際どのぐらいの人がオンラインで飲み会を楽しんでるんでしょうか。
そうですね。月間で言うと、月10万、10万人前後ですね。
10万人。
はい。うん、私たちのサイトだと10万人前後の方が、オンライン飲み会、楽しんでらっしゃいますね、うん。はい。
なるほど。10万人ってすごい数ですよね。
そうですね。でも、緊急事態宣言が初めて敷かれた時はもっとすごくてですね、はいはい、1日あたり30万人の方が使ってらっしゃいましたね。
すごい。
はい。で、オンライン飲み会の流行と、あと緊急事態宣言とかの、はい、こう、まあ、緊迫感とか、で、ゴールデンウィークなのに出かけたくても出かけられないみたいなところで、まあ、1日30万人の方。
はい、今なるほど。ちょっと、ちらっとおっしゃいましたけど、出かけたくても出かけられないみたいなところから、はい、まあ、ユーザーが増えてるのかなっていうところあるんですけども、はい、まあ、実際これだけの人がオンライン飲み会楽しんでる背景っていうのはどういうところにあるんですか？
やっぱりコロナ禍ですね。うん、で、コロナで、出かけたくても出かけられない人が増えている。で、実際に、コロナの感染者数が増えていますっていうニュースが、報道し始められると、ユーザー数も上がってくんですよ。だから、最近、第3波が来てるってニュースがあったじゃないですか。うん、はい、なので、先週比で言うと 40% 増とか。はい。結構増えてきてますね。
かなり増えてますね。
はい、そうなんですよ。
なるほど。飲み会の参加人数っていうのは、だいたいどれくらいのグループで楽しまれてるんでしょうか？
あ、飲み会の参加人数は2、3人が、うん、基本なんですけども。
うん、なるほど。
まあ、差し飲みとかその3人ぐらいの、うん。なんですけども、まあ、多い時で、まあ、10人以上で。10人とか12人とかで楽しんでらっしゃる。まあ、宴会みたいに楽しんでらっしゃる方もいらっしゃいますね。
なるほど、なるほど、はい。開かれてる時間帯っていうのは、何時頃とかあるんですか？
はい。時間帯は9時が一番多くてですね。ちょっとこう、はい。遅め。ね。まあ、夕方から飲み始めてる。まあ、オンラインなので、好きな時間に始められるんですけども、夕方から飲み始められてる方と、まあ、夜、遅くに飲み始める方。
まあ、はいはい。
家で飲める分、夜遅くても、夜遅くても始めていいかなっていう感じが、うん、はい、方がいらっしゃいますね。
なるほど、なるほど。まあ、滞在時間っていうのはどれぐらいになってくるんですかね。
滞在時間は一般的な飲み会と同じぐらいでだいたい 2.14 時間なんですけども、中には本当に際限なく飲み続けてらっしゃる方もいらっしゃって、まあ、お店の終わり時間がないので、なので、まあ、中には10時間を超える方とかも
10時間
いらっしゃって、
すごい。
はい。で、ユーザーインタビューさせていただいたら、終わり際どんな風に終わるんですかってお聞きしたらもう、はい、いや、徐々にフェードアウトしていくと。
おー、なるほど。
まあその60代の方だったんですけども、まあ年だから、どんどん酔いつぶれていくと、うん。で、みんな寝始めるから、それで終わりになるっていう。
寝て終わりみたいな、はい。なるほど。どういう方たちと使ってらっしゃるんでしょうか？
あ、それが、結構大切な人たちと使ってらっしゃる方が、うん、多くて、オンライン飲み会、まあオンラインしてまで、飲み会したいっていう方々って、なかなかこう、いらっしゃらないじゃないですか。で、そういう方たちってやっぱりその、昔からの同級生、例えば何十年前からの同級生の親友とか、まあ、例えば、若い人たちでも、高校時代からずっと仲良しでやってる人たちとか。だから、本当に一生涯の友達っていう人たちとオンライン飲み会してるっていうケースが結構多くてですね。
冒頭でも高齢者の方っていうふうにおっしゃってましたけど、
はい、
やっぱりご家族とか、うん、お孫さんとか。
そうですね。あ、はい、若い方が、実家にいるおばあちゃんと会うためにオンライン飲み会ツール使うとかっていうのもありますね。
うん、
なので実際その、ちょっと悲しい話もあるんですけども、おばあ様が帰得されてる、帰得状態の時におばあさんとやりとりするためにオンライン飲み会を繋いだっていう方もいらっしゃって、はい。いろんな使い方があります
ね。なるほど、はい。ありがとうございます。後半も引き続き、清瀬さんと一緒にオンライン飲み会の魅力をもっともっと掘り下げていきたいと思います。それではここで一曲参りましょう。オンライン飲み会にちなんだ楽曲ということで、清瀬さんが選んだナンバーが、ロストインタイムで旅立ち前夜なんですが、この曲、離れていく友達に頑張れよってこうエールを送る、そんな曲なんですね。なぜこの曲がオンライン飲み会に関係するのかというのは後半に明らかになります。一体何の前振りなのか、オンライン飲み会を掘り下げた先に何が出てくるのか、後半も楽しみにしていただきたいと思います。それではお聞きいただきましょう。
ロストインタイムで旅立ち前夜。
お聞きいただきましたのは、ロストインタイムで旅立ち前夜でした。熱いナンバーでしたね。
いやー、本当に熱かったですね。もう懐かしいというか。
ああ、そうですか、よく聞かれてたんですか？
そうなんですよ。これ僕の、大学時代の思い出の曲でして、先輩が教えてくれたですね、ロストインタイムっていうバンドがあって、旅立ち前夜って曲があると。で、先輩が、ドライブ、連れてってくれた時に、同級生と先輩3人ぐらいで、4人ぐらいですかね、ドライブ行った時にかけてくれて。で、その時初めて聞いたんですけど、すごく心に残って、で、要は別れを惜しむ友人たちがお互いにこう励まし合うというか、激励し合うっていう歌なんですよ。で、なので先輩が卒業する時に、この歌をみんなでもう歌いながら、またドライブに行ったりとかして、で先輩を見送ったり、で、僕も後輩からこの歌で見送られたりとかして、大事な人たちとの思い出の中にはこの曲があるなっていう感じですね。
なるほど、はい。清瀬さんのね、青春の思い出が詰まった一曲ということで、ね、はい、はい、ありがとうございました。さあ、今月から第5週担当パーソナリティとなりました、私、谷ひろ子がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、オンライン飲み会です。前半では数字やデータからオンライン飲み会の実態に迫っていきました。清瀬さん、オンライン飲み会の良さや魅力っていうのはどんなところにあるんでしょうか？
はい。オンライン飲み会はですね、やっぱりその、お店の閉店時間がまずないっていう。たくさんあるんですけど、の魅力って。一つは閉店時間がないと。終電がないっていう。なので終わりを気にせず飲めるってところですね。
確かに。
はい。で、あと、終わった後に、帰宅時間が0秒っていう。はい。もう0秒なんですよ、帰宅時間。はい、なので、飲み終わって、電車乗って、満員電車に揺られるとか、そういったこともしなくていい。で、あと、夜道も歩かなくていいので、安全、女性は特に安全だったりとか、あと、いろいろあげるとキリがないんですけど、自宅でできるから格好つけなくていいとか、パジャマでいいとか、
なるほど、
はい。友達と飲むじゃないですか。友達と飲むのに、服装気をつけるのって、いや、周りの目があるからですよね。でも友達とだったら別にパジャマでもいいし、みたいな。
なるほど。はい。気軽ですよね。
そうなんですよ。で手じゃ、例えば、そうです。あとお酒飲めない人は、飲まなくてもいいし、はい、ちょっとこう、目上の方に手酌とか、しなくちゃいけないのかな、みたいな。
お酌ですね。
そうです。あの人、グラスが空いてるなとかっていうことも気にしなくていい。
確かに。
はい。自分のペースで好きなものを飲むっていう感じですね。
なるほど。はい。オンライン飲み会ならではの楽しみ方だったり、はい。例えばこんなことやって盛り上がってるよっていうことがあれば知りたいです。
ああ。で言うとですね、結構面白くて、クイズやゲームとか、性格診断とか、要はその、ビデオチャットツールって画面を共有するっていうのがあるんですよ。はいはい、その機能を使って、じゃあその、友達が、性格診断ツールで答えてるのを自分も見ながら、とかっていう、はい。そういったユーザーさんもいらっしゃいましたね。
へぇ、面白い。
お前こう答えるのみたいな。
はいはいはいはい。
っていうので、ちょっと盛り上がったりとか。
あ、それは面白いですね。
はい、そうなんですよ。で、あとはオンライン飲み会、一緒に、要は、居酒屋と違って同じ空間にいないじゃないですか。はい、だから少しでもその共有するものを増やしたいってことで、例えば、同じ飲み物を揃える。距離は違う、別々の部屋で話してるんだけども、飲み物だけ同じ。味覚が共有できるとか。
うん、例えば、じゃあビール飲むって決めて、
そうです。
相手もビールとか。
あ、そうです、そうです。とか、あとは本当に銘柄を揃えちゃう。
お、あ、ワインとか、焼酎とか。
もうその、ブランドですね。例えば、ほにゃ、例えば、まる会社が出してるこの商品だったらこの商品で揃えるとか。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そこまで揃えるっていうことですね。
そうなんですよ。
はい。実際そのタクノムを使ってる人っていうのは、オンライン飲み会に何を求めて参加されてるんですか？
はい、これは普通の飲み会と、ほぼほぼ同じでして、やっぱり友達と話して、コミュニケーションすることでですね、明日の活力とか元気を得るっていう。うん、仕事でこういうことあったんだよ。あ、そうなんだ、辛かったねとか。あ、じゃあ俺こういうふうに、転職するわ、お頑張れよみたいな。うん、そういう友達とコミュニケーションすることの活力、元気を得られるってところが、オンライン飲み会でも同じく、はい、求められて、皆さん求めていますね。
なるほど、なるほど。はい。リアルの飲み会では得られない。オンライン飲み会だからこそ得られるよっていうものって何かあるんですか？
あ、やっぱりその、冒頭申し上げたような、自分らしくあれるというか、 飲み会に合わせて自分を調整しなくていいっていう、飲み会側がこう自分に合わせてくれるというか、気軽でいいっていうところと、うん、あとは、その、遠方にいる友人たちとも出会えるってところですね。だから本当に、まあ、ロストインタイム、旅立ち前夜、お聞きいただきましたけど、懐かしい友達とも会えるっていうところとか。
確かに。
はい。で、あと、まあ、もう一つ言うなら、その、まあ、PC とか、パソコンとかですね。あと、スマホを使ってるので、デバイスを使った楽しみ方。例えば、一緒に YouTube 見るとか、Netflix 見るとか、あと、なんかこう、画面共有で、なんか、例えば、そうですね、好きな画像を共有しながら、これ見てよとかって言ったりとか、
はいはいはいはい、
中にはオンライン麻雀をしながら、飲み会を楽しんでらっしゃる70代の方もいらっしゃって、
はい。それは確かにオンラインならではですよね。
普通の飲み会はできないんですよね。はい。
なるほど。
っていうところですね。
なるほどですね。今日の放送を聞いて、じゃあ、まあ、ちょっと自分もね、オンライン飲み会やってみようかなって思ってるリスナーに、何かアドバイスがあればぜひお願いします。
アドバイスはですね、そうですね。やっぱり、本当に気軽でいいと。オンライン飲み会、ちょっとこう難しそうだなとか、なんか大変なのかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、本当に簡単なんですよね。うん、で、まあ、ツールちょっと慣れなくちゃいけないかもしれないですけど、それさえしてしまえば、もう自分のままでいい。うん、パジャマでもいいし、お掃除しててもいいし、なんか、台所で皿洗い物しながら、お酒飲みながら、友達とこう喋ってるとか、本当にこう気ままでいいので、ぜひなんかこう、飲み会おっくだな私とかって思ってる方は特に、オンライン飲み会の方が意外に気軽に楽しんでいただけるかもしれません。
なるほど。はい、オンライン飲み会って聞くとね、どうしてもこう無機質だったり、人と人とか隔離されたイメージを持ってたんですけれども、ええ、まあそうじゃなくて、実はオンラインだからこそ繋がる友情とか、絆があるんだよっていうことを今日、改めて理解しました。清瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今週のスポットライトはオンライン飲み会でした。ひろこの人生相談室。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第5週の今夜はひろこの人生相談室をお届けいたします。ゲストの清瀬さんにも一緒に考えていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日のお悩み、鹿児島県のラジオネームピーロ浜崎恵子さんからいただきました。ひろこさん、こんばんは。私は自分の顔が童顔なので損をすることが多いと感じています。以前ウェディングプランナーをしていた時は雰囲気が幼いために信頼を得られず、商談や制約につなげられないことがありました。若く見られて羨ましいと言われることもありますが、そうは思わない気持ちもあります。ひろこさんは自分の顔で損したこと、得したことはありますか、というお悩みです。清瀬さん、自分の見た目で仕事に影響したとか、まあ、損したとか得したという経験ありますか。
そうですね、私はあるとすれば、まあ、ウェブ界隈の人間なので、はい、基本私服で仕事したりするんですよね。うん、ただお取引先の方がやっぱそのスーツバシッと着らっしゃる会社の方もいらっしゃるので、はいはい、そういう時にこう、要はどこまでこう、その普段のスタイルから、うん、そのスーツというか、うん、に合わせるのかっていう、ちょっとこうジレンマがありますよね。
なるほど。
自分のスタイルで、この方のように自分のスタイル、持ってるスタイルのまま行きたいんだけど、社会的にはこういう風にがいいよねみたいな、があるので、どうしようみたいな感じにはなっちゃいますね。
なるほど、なるほど、はい。どこまで自分を合わせればいいのか。
そうです、そうです。
合わせることに対するフラストレーションとか、まあ、ジレンマみたいなところがちょっとあるということなんですね。
はい。
なるほど。私もですね、まあ、結構動画に見られることが多いんですけれども、はい、まあ、損したってことはほとんどなくって、まあ、うんうん、得したことしかありません。
あ得したことしかない。
そうですね、まあ、そのコンサルっていう仕事上ですね、お客様のビジネスにこうアドバイスさせていただくので、はい、まあ、最低限そのお前に言われたくないよってならないような見た目にっていう、まあ、そっちにはかなり気を使ってますね、服装とか、うん、まあ、雰囲気とか、
はい、
うん、で確かに見た目が仕事に影響することは私はあると思っておりまして、うんうん、これは人に限らずですけれども、例えばお店であっても同じものを売ってたとしても、ボロボロのお店と綺麗なおしゃれなお店とどっちで買いたいかって言ったら、うん、やっぱり綺麗なお店で買いたいじゃないですか、
うん、そうですね。
それと同じで、自分がお客さんだったらどんな人から買いたいかなっていうのを考えて、うん、まあ、そこに気を使うということなんじゃないでしょうかね。 うん、なので顔の作り云々というよりかはプロとしての見た目、例えば姿勢とか、はい、言葉遣いとか目線とか、うん、もちろん服装もそうであって、まあ、清潔感のある髪型とか服装とか、うん、まあ、そういったことで童顔をカバーしたりだとか、
はい、
信頼を得るっていうことは十分できると思うんですよね。
その童顔だからこそそういうところで勝負しようってなるし、人はそういうところを見てるから
そうですね、うん、だからまあ顔の作りというよりかはその人の在り方というか姿勢みたいなところがやっぱり外見にも出てくると思うので、まあ絶対そこだけには手を抜かないようにするっていうことなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日のまとめです。童顔でも問題なし、プロとしての見た目を磨いて信頼を獲得しよう。というわけでね、ちなみに相談いただいたピーロ浜崎恵子さんなんですけれども、現在心理カウンセラーとして起業されているということで、まあ、ぜひ前向きに楽しみながら起業ビジネスしていただきたいなと思います。応援しております。というわけで恵子さんからリクエストは安藤優子さんの納禅かつらでお願いしますということですので、リクエストナンバーいきたいと思います。安藤優子で納禅かつら。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz I and Urara FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーからのリクエストやメッセージをお待ちしています。今夜取り上げたオンライン飲み会やったことあるよとか、実際にラジオを聞いてやってみましたとか、まあ、そんな感想もぜひいただけたらとっても嬉しいです。またひろこの人生相談室ではあなたからの人生相談お悩みメッセージを募集しています。番組公式サイトのトップページ、右の黒いバナー、お便り問い合わせと書いてあるボタンをクリックして、宛先に谷ひろ子と書いてお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。さてここで清瀬さんからお知らせがございます。
はい、ありがとうございます。ちょっとですね、今こう新年会忘年会シーズンだったりとか、年末年始帰りたいっていう人たちがいらっしゃると思うんですけど、なかなかこうコロナ禍で帰れないって方がいらっしゃると思うんですね。その時にぜひ私たちが運営しているですね、まあ、オンライン飲み会サービスタクノムを使っていただけたらと思います。でまあ Google とか Yahoo でタクノムって検索したらすぐ出てきますので、ぜひ結構多分 IT 慣れてない方でも結構使いやすいって言ってくださるので、まあお父様、まあご両親ですとか、あとはこうまあ何ていうんですかね、IT に慣れてない友達とかでも OK だと思います。
ユーザー登録が必要、うん、
あ、ユーザー登録はいらないです。
いらないってことですね。
いらないし、アプリもいらないです。
アプリも何もいらない、
はい、何もいらないサービスです。
とっても簡単ですね。はい、はい、ぜひ皆さんご利用いただきたいと思います。はい、はい、ちなみに清瀬さん、年末年始どこで誰とどんな風に過ごす予定ですか？
これはですね、実家の両親からは帰ってくんなって言われてるので、
うん、
まあ、富山が実家なんですけども、なのでどうしようかなと思っていて、実は私事で恐縮なんですが、最近素敵な方と出会いましてですね。
なんと。
婚約って言っていいのかな？はい。まあ、その。
なんと、はい、婚約。おめでとうございます。
本当に人生初の出会いだったんですけども。なので、この方と多分過ごすと思います。
素敵な年末年始になりそうですね。
はい、ちょっとのろけちゃいましたが、はい。
はい。ありがとうございます。皆さんは年末年始どんな予定がありますか？ぜひ、お便りから多く。ね、教えてもらえたら嬉しいです。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。今年も1年間ラジオとラジコをお聞きくださいましてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。さて来週の放送は1月5日火曜日、担当はこの方です。第1週担当パーソナリティの川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第5週担当パーソナリティ谷ひろ子でお送りいたしました。皆さん良いお年を。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。